58番。本日は白の私立です。それでは購読文58番を共に購読いたします。娘シオンよ、大いに踊れ。
娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。
見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられたもの。
高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。
私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。
戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。
彼の支配は海から海へ、
大河から地の果てにまで及ぶ。
そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。
ダビデの子にホサンナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、以後高きところにホサンナ。
アーメン。親信条を持って皆さん一人一人の信仰を主にお捧げしましょう。使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人も 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖意との交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英140番です。伝道師にお祈りをお願いいたします。
父よ、彼らをお許しください。父よ、彼らをお許しください。ハレルヤ、愛する天のお父様、大なる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは十字架にかかりし、私たちのこの分からず屋の私たちのために、 あなたが身体を裂かれ血潮を流されたことを感謝いたします。そしてあなたが第一声に鳥なしの祈りを持って私たちをこの人類の罪すべてをあがなうためにあなたが取りなしてくださったこの第一声を心から感謝いたします。主よ、あなたは今も十字架上で私たちを取りなしてくださり、その十字架が過去のものではなく現在進行形であることを覚えます。主よ、私たちは今日もあなたの御前に出て神と人との御前で犯した罪々を告白します。罪の告白を持ってあなたのその釘のつけられたその手に釘に私たちの罪を再びつけ、そしてあなたが血潮を流してくださり私たちの罪を清めて私たちを清いものと罪許されたものとあなたが宣言してくださいますから感謝いたします。罪許されたものがこの場所に集い、そしてあなたの十字架を仰ぎます。そしてあなたの豊かな復活の力を持って私たちが新しい生き方を、新しい言動のパターンを歩むことができますように、主よ、私たちが悔い改めて改める決心を私たちのうちに起こさせてください。私たちは愚かです。私たちは弱いです。私悪くない、高慢な罪私たちの中に根深くあります。主が一つ一つその小さな罪も大きな罪も根深いその私悪くない高慢な罪をほどいてくださり、そしてイエス様のイエス様よりも高慢になっていたそのところから座から私たちが降りてイエス様を高く高く上げて、へりくだった思いでイエス様の十字架を今見上げます。主よ、あなたの十字架が私たち一人一人にとってどんなものであるのか、主よ、今日も十字架の御言葉を通してお語りください。分からず屋の私たちに御霊様が働いてくださり、分かりやすく悟しを得てこの十字架を深く高く広く知ることができますように助け導いてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる聖なる油を注いでください。バプテスマの時にイエス様が鳩のように天から下られたその御霊を今日も働き人の上に下してくださり、そしてその口を清めてイエス・キリストこの奥義を大胆に語り継げ知らせることができますように助け導いてください。
アメン。
ヨハネ、バプテスマのヨハネのように私たちはへり下って、私の後から来る方は私来る方に私たちはかがんで靴の紐を解く値打ちもないとヨハネが告白したように、へり下って御言葉を聞く姿勢、この耳を開いて聞く姿勢を私たちに今整えさせてください。
アーメン。
最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
89番です。89番を持って主を褒めたたえます。 本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は雅歌書8章5節から7節です。雅歌8章5節から7節。それでは宣言いたします。雅歌書8章5節から。自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために産みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が産みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは予備のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの下げすみしか得られません。アーメン。一言お祈りいたします。十字架の上で見苦しみを受けられ、私たちを新しい命として生み出すために生みの苦しみをされた我らの主イエス様、どうか今日私たちをあなたのその心臓の深く、そのところに我らを刻みつけ、縛りつけ、そしてあなたのと一つとならせてくださるように、十字架の主を覚えるこの週、主を我らともどもが本当にあなたをよく覚え、またあなたが何故に十字架にかかってくださったのか、それをよくよく知ることができますように、今我らともどもを整えてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねいたします。どうか取り次ぐしもべらをあなたが支配し、あなたご自身のお言葉を与え、そして一人一人の耳にあなたがお言葉を与えてください。これから全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆をほえたたえ賛美いたします。
アメン。
本日は教会歴を受けるシロの手術、イエス様がエルサレムに入場して、ね、十字架につけられる1週間前、本当に人々から、ね、シロの枝を持って、ね、迎えられて、本当にホサナホサナって、ね、喜び迎えられたんですけども、しかし、その群衆打って変わって1週間後には十字架につけろ十字架につけろに、ね、その歓声が罵声に変わってしまうんですね。本当に人の心は切ないものです。で、この今日から始まる、週を、ね、パッションウィーク、英語ではパッションウィーク、日本語では受難週というんですね。何故にパッションなのか、イエス様はあの十字架の上で本当に全ての一切の感情、情熱、熱情を表されたからです。私たちの身代わりになって死ぬ時、本当に父に捨てられ、そして本当に叫ばれました。また私たちのために罵せられ、鞭打たれ、本当に痛まれました。父から捨てられるということで死ぬほど悲しい目に遭いました。何故か、それは激しい激しい愛のゆえです。
イエス様はですね、この地上に来て、そして私たち一人一人の夫となって、そして私たちを神の御国の永遠に生きるものとしてくださるために、イエス様は私たちと婚姻届を出してくださったんですね。接ぎ木すると、接ぎ木された木のものになるんですよ。枝が木を所有することはできないんですね。イエス様はご自身の体を裂いて、そして私たちというこの
神と人の前で罪を犯す者を接ぎ木してくださって、そして私たちが罪人の一人として神様に見なされるということがないように、イエス・キリストにあって接ぎ木されて、イエス・キリストというこの幹として私たちを見なされるように、イエス様は私たちを十字架の上で接ぎ木してくださいました。だからこのイエス様の十字架を通して自分が接ぎ木された、そしてイエス様の十字架の上でなされた技によって自分が救われた、許されたということを信じないと、皆さんの信仰生活は虚しいものなんですね。初めの人アダム、アダムがエデンにおいて何の不足もなく生きていた時、初めの人アダムではなくエヴァに悪魔サタンの試みがありました。そしてエヴァはその試みに騙されて、そして食べてはならない善悪の汁みを食べてしまったんですね。なんで食べましたか、なんで騙されましたか、惑わされましたか。惑わされた理由は一つなんです。あれを食べると目が開かれて神のようになりという言葉に惑わされたんですよ。食べたら自分は神のようになれるんだと、それ以上のいいことはないと思って神のようになれるということに惑わされて、それを食べてしまいました。果たして神のようになったんでしょうか。神のようになれなかった証拠が私と皆さんなんですよ。彼らがそれを食べて本当に神のようになったとしたら、アダムとエヴァの子孫である私たちも神のようになっていて、罪なんか一切犯してない状態でいるはずなんですね。だから彼らがあの善悪の汁みを食べた後に神のようになったかどうかのその証拠は、私と皆さんが証拠なんですよ。神のようになれませんでした。善と悪を知ったところで善を守り行うことはできず、悪を知ったところで悪を絶対しないということも自制できなかった。そして恵みによってただ生きる存在だった彼らが、善と悪というものの狭間において、それを守らなければ生きていけないものとして性質が変わってしまったんですね。神によって生きるときは恵みによって生きればよかった。でも神のルールを破って悪魔サタンの言葉に騙されて生きるようになったとき、彼らは自分が騙されたその責任、それを善と悪、自分の生活に惑わりつく善と悪を守り行う行わないということによって責任を負わされて、その責任がアダム以来今私たちにも負わされているというのが今の現状なんです。現状なんですね。初めの人アダム、初めの人アダムがその惑わされて罪を犯したとき、罪の順番をちょっと考えてみましょう。一番最初に善悪の汁みを食べたのはアダムだったんでしょうか、エヴァだったんでしょうか。エヴァだったんですよ。エヴァだったのに、ここにね奥義があるんですよ皆さん。エヴァが食べたんですよ。エヴァが食べて、そして自分だけ食べるんじゃなく一体だから、夫と自分は一つだから、自分が食べたものを夫も食べなきゃいけないんですね。だから何をしたかって言ったらね、夫にも神のようになるんだよつって、あーちってつって口あーした口の中に善悪の汁み、それを食べさせてしまったということなんですね。物の順番からして、まだこの世の中のこの罪の問い方からしてみると、誰が一番最初に罪のね始まりだったの、誰がこのそそのかしたので、一番最初にそそのかしたのはね悪魔サタンですよ。次にそそのかしたのは誰、エヴァだったんですよ。なのに神様はその責任を 誰に追求しましたか。アダム、アダムって言ったんですよ。アダム、アダム、あなたは今どこにいますか。なぜアダム、アダムって言ったかって言ったらね、アダムの脇腹から取ったんですよ、エヴァを。アダムの脇腹から取って、二人は結婚してない時は二人ですけれど、結婚したら二人は二人ではなく一つなんですね。だから一つであるということを主は認めなさい。あなたから取ったものがやったことはあなたがやったことだ。なぜ？エヴァの性質の中にアダムから取られたものがあるんですね。だからあなたの中から取ったものが犯した罪はあなたが犯した罪だ。どういうことかって言ったらね、手が勝手にやっちゃいました。通じないですよ。人のものを盗んだ時、警察に捕まりました。言って、いや私は盗むつもりはありませんでした、いつの間にか手が動いてね、私のポケットの中に入ってました、なんでこれが入っていたんでしょうって通りますか。手とその人は一体だからなんですね。で、夫婦が二人ではなく一つというのはこういう意味なんですよ。夫婦が二人ではなく一つとして見なされている理由は何かって言ったらね、手が私の体についていて私の体の一部である孤独ね、妻は夫にくっついていて夫の一部なんですよ。夫はキリストの一部なんですよ。だから初めてのこのエデンでの事件が起きた時に、神様はエヴァではなくアダムに責任を追及して、それから話をするのをコンコンコンコンと話をするのも全部アダムとしました。創世記見るとそうでしょ。アダムとお話ししたんですよ。そしてアダムにあなたがやったことの結果はこうであるということを告げて、そしてエデンから追い出したということなんですね。妻がやったことは夫がやったこと、なぜ一体だから。イエス様は私たち人間が罪を犯したこと、神と人の前で犯した罪、この全てをイエス様が責任を負うために私たちの夫にならなければならなかったんですね。いいですか。夫になるその必要がどこにあったかって言ったら、夫にならなかったら罪人である私たちがイエス・キリストの一部にはなれないんですよ。見なされないんですよ、神様に。私たちの夫になって、私たちが花嫁になって、初めて神様は私たちが神と人の前で惑わされて犯した罪に対してその責任の追及を夫にするわけなんですね。イエス様は私たちが神と人の前で犯してしまったその全ての全ての全ての罪、これを全部自分が責任取るために私たちの夫になってくださいました。イエス様は私たちの夫になるために婚姻届、これを出したんですけれど、それいつどこで出したかそしたらね、十字架の上でご自分の血潮でサインして私たちの夫になったんです。だから誰でもイエス・キリストの花嫁として生きる。あなたは私の夫です。私が神と人の前で犯したその全ての罪、それは夫と一体化されているこの奥義、結婚のこの偉大な奥義、この結婚の偉大な奥義の中においてあなたにあって全うされたことを私は信じます。これが私たちが 知るべきイエス・キリストと私たちの間にある結婚の奥義なんですね。使徒パウロは言いました。結婚の奥義は偉大。説明してないんですよ、使徒パウロ。説明していないんだけど、なんで結婚の奥義は偉大かって言ったら、今私が皆さんにお話ししたことを使徒パウロは知っていたんですよ。妻の犯した、滑った、やってがした、その全ての曹操は、ね、夫が責任を取るということを知っていたんですね。だから使徒パウロは私たちを何て言いましたか。私はね、もう人をイエス・キリストに仲人する、言いました。だから私たちはどういう存在だ。ある時イエス様から使わされた人を通してイエス・キリストを知り、イエス・キリストを信じて、そしてその人が仲人してくださったことによってイエス・キリストとつながり、イエス・キリストと新郎新婦の関係を築く、これが私たちなんですね。私たちの身分とは何か。私たちの身分はイエス様の良き友でもあり、イエス様の弟子でもあり、イエス様のしもべでもあり、イエス様の証人でもあり、そしてイエス様の花嫁で、私たちの全ては閉じられるんですね。天国は婚礼の場が設けられていましたよね。天国は啓示録を見ると婚礼の場が設けられていますよ。だから私たちの身分は何なんだ。天国でイエス様と婚姻に預かり、そしてそのイエス様の妻としてイエス様が受けているその全ての恩恵に預かるということで、聖書は終わりになります。今日イエス様は私たち一人一人の確かな新郎になってくださるために、メロバの子に乗って、メロバの子に乗ってイエルサレムを入場するんですね。イエルサレムを入場するんです。その時人々はホサンナホサンナ、主の御名によって来られる方、ホサンナと叫びました。啓示録においても同じ場面が再現します。ホサンナホサンナホサンナ。シュロの木がイエルサレム入場の時もありました。啓示録においてもシュロの木はあります。ホサンナホサンナホサンナ。だから皆さんよく覚えてください。私たちは時々イエス様の良き友なんですね。時々イエス様のね、弟子なんです。学ぶ弟子、時々イエス様の御言葉を宣言してイエス様を明かす証人です。時々私たちはイエス様から使命が与えられて、奴隷ではなく使命が与えられた、ね、しもべとして私たちは仕事をします。時々イエス様は私たちを兄弟とも言いました、ね、そして最後私たちの落ち着くところは 何なんだって言ったら、これはね、婚礼の場に預かる花嫁なんですね。花嫁、私たちの花嫁になってくださる方が、なんで花嫁にならなければならなかったのか。それは私たちがエヴァのように地上において本当に惑わされて様々な罪を犯しました。その犯した罪、それを責任追及されたアダムは責任を取ることができなかった。ゆえ エデンから追い出されたということなんですけれど、イエス様は責任を取ってくださったので、どうなったかって言ったらね、私たちを天国に迎え入れてくれたんですよ。アダムは追い出された、イエス様は責任を取ってくださったので、私たちをパラダイス、天国に受け入れてくださいました。最終的に私たちがパラダイス的な、その全てのこの環境をで手に入れるためにはどうすればいいんだ。私たちのイエス様を自分の夫として、そしてイエス様が今持っておられるその全てのことを私たちも妻として預かることによって、イエス様が私たちのために成し遂げようとしていたその全てのことをね、成し遂げるその栄光の日をイエス様と共に見たいと思います。イエス様の御名によって祝福します。アメン。
アメン。結局神様の目的、それは皆さん人とイエス・キリストを、ね、くっつけること、結婚させることなんですね。結婚は、ね、契約の関係に入ります。で、まあ、今日のこのメッセージの準備をしているときですね、ちょうど区役所 の、 正面にある、すぐ近くにある、コーヒー、モディバコーヒーでやってたんですけども、で区役所見てると、あ、今日なんか人々が集まって、ね、来るんだな、あ、じゃあ土曜日登庁なんだなって、中区役所はですね、土曜日もたまに開く時があるんですけども、でちょっと行ってみてもらってきました。
これは婚姻届、ね、
婚姻届を、ね、くださいって言ったらですね、役所の職員はなんか突然テンションが上がって、あ、おめでとうございますとは言わなかったんですけれども、なんかすごいいろいろ、こうやって書くんですよ、こうやって書くんですよ、ここに結婚する相手の方のなんとかなんとか書いてとかですね、詳しく説明してくださって、まあちょっと私は牧師でメッセージに使わせてもらうためにいただきましたとは言えなかったんですけれども、世の中の人は紙ペラ一枚というふうに言う人もまたおります。けれどもされど結婚というもの、これは本当に大切なものなんですね。世の中の人は、この紙ペラ一枚というんですけれども、
けれども本当にいろんな動機で人々は結婚して、ね、こっちに、あ、これは書き方ですね、こっちが本物です。男性の側の名前、親族、それから、仕事、本籍地、女性の側の、それが、あるんですけれども、本当に人はですね、この結婚相手と一つになる、ということで憧れて、そして、安定することができるということに憧れて、多くの人がこの紙を書いて、そして、結婚していきます。ある人は、動機が、不純であったり、あるいは、本当に好きだという思いであったり、します。本当に相手 の、 そのステータスが欲しかった、いや自分と一つとなりたい、その相手の、相手が可愛いから、美しいから、お金がいっぱいあるからと、相手が、本当に、なんか家柄が良いから、そういういろいろな、動機を持ってこの紙に、署名したりするんですけども、じゃあ結婚とはそもそも何なのか。結婚とは約束事です。相手と、これから一つとなって、そして新しい家庭を築き上げていこう、そして自分はその相手にこの身、このこれからの人生の時間、一生、そしてこの体、その全てをあなたに捧げ、そしてこれから新しく築き上げていくその家庭に捧げ、これから産んでいく子供たちに捧げ、そして一緒に、あなたと一緒にこれから将来を、家庭を築き上げていきましょうという約束が、本来結婚なんですね。このですから結婚というものは捧げることです。相手に捧げ、またこれから相手と一緒に協力して築き上げていく家庭をのために自分を捧げていくということ。ある人は結婚を墓場というふうに言います。その通りです。それまで自分自身中心に歩んできた人生はもう結婚においては墓場に渡して、そしてこれからは相手のため、伴侶のため、子供たちのため、 これから始まる新しい家のために自分を捧げていくという、これが本来の結婚なんですね。
不思議なことにね、この結婚というのはね、本当不思議だよ。親のために身を粉にして、ね、あれだけ働いて、そしてそっくり全部持ってこいって言ったら、親とさよならするね。私を奴隷にするために産んだのか。ね、稼いだお金全部持っていって。でもね、結婚は不思議で、結婚して自分の妻のために、子供のために身を粉にしてね、一生懸命働いて、外で仕事の中でもさまざまな嫌なこともあったりするんですよね。だけど一生懸命働いて、そしてその稼ぎを持ってきて、持ってきた稼ぎで自分の養母が、自分の子供がね、豊かに食べて喜ぶ姿を見ると、外でね、もう本当に上司にもう嫌がらせをされたりね、怒られたり、仕事先でねバカにされたりしたことを全部忘れちゃうんですよ。それで結婚してからは、よりよく養えないことが心配になる。これもし結婚相手じゃなく、ね、これが妻じゃなくて女だったらそうはいかない。なんでそこまで労を織ることができるか、つったらね、自分の一部なんだ。だから自分の一部をバカにすることもできないし、自分の一部をね、蹴飛ばすこともできないし、蹴散らすこともできないし、自分の一部であるものを悲しますこともできないんですね。だからまともな結婚というのは、相手が悲しむことはしないんです。相手が怒ることもしないんですよ。あれ、相手に無礼をね、行うことはしないんですね。まともな結婚というのは、世の全ての人がその人を信じなくても、本当にキリストにあって脇腹から取り出されたね、二人であるならば一つだから、その人がね、稼ぎが悪い時でも一緒にいます。その人が都合が悪くてね、もうどうしようもない時でも一緒にいます。なぜかって言ったらね、捨てるということが自分の一部なんで、自分を捨てることができないからなんです。だから私は、愛がなく、こう、結婚を営んでいて、その苦労させることにも何の呵責もない。ね。家族に苦労させるということをしても何の呵責もない。ね、心なしのことを言って、ね、相手はもう目が腫れてどうしようもないくらい、ね、泣いているのに、なんともない、そういう人がいるわけなんですね。そうすると私はね、まあ表立って言えないんですけれど、ああ、脇腹から取り出された同志じゃないんだ、と私は思うわけなんですね。脇腹から取り出されたものじゃなくても、男と女がくっつけば、ね、子供は生まれます。だからね、本当にそれで脇腹から取り出されてない状況の中で生まれてきた子供ってね、もう親のね、もう意外がしい関係を見ながらね、生きるのでね、育つので、もう大変不幸な子供時代を過ごさなければならない。これが結婚なんですね。私たち人間の結婚というのは、合わない同士がくっつく時もあります、ね、そして本当に合うべき人があって、ね、そして添い遂げるということもあります。どういうことですか？人間の結婚には失敗もあり、成功もあるということなんですね。でも、キリストというこのお方と結婚することには失敗がありません。このお方は、れっきとした私たちのすべてを救うために来てくださった方なんですね。 キリスト救い主なんですよ、ね、この方を救い主と呼ぶ、ね、救い主なんですよ。救い主として来てくださったお方が私たちを完璧に救うために私たちと関係づくりをするんですけれど、その関係づくり、完璧に救うための関係づくりを新郎と新婦、ね、夫と妻の関係において私は完璧に救うということを主は私たちに約束してくださいました。皆さんが本当に信仰生活の中において時にはイエス様の友にならなければならない、時にはイエス様の弟子にならなければならない、時にはイエス様の証人にならなければならない、時にはイエス様のしもべにならなければならない、イエス様の兄弟にならなければならない、こういうことがありますけれど、最終的に降臨するところ、ゴールはどこかって言ったらね、イエス様と私たちがね、夫と妻になるこの奥義の中に入ること、これがイエス様が決めてこられたその理由なんですね。今日ファッションウィークと呼ばれているこの主に入りました。イエス様は自分が持っている全てのこの情熱、神としての情熱、人の子としての情熱、私たちの夫としての情熱、私たちの兄弟としての情熱、私たちの師、ね、先生としての情熱、私たちのあらゆる私たちのために自分が持っておられるその情熱を、このファッションウィークを通して、ね、全部成し遂げられるんですね。イエス様のその情熱は交渉外の3年半間、ね、全部成し遂げられて、そしてシュロの主日イエルサレムに入って、そして最後残されているその全ての情熱を自分の命をもって燃え尽くしてくださった方なんですよ。このイエス様がシュロの日イエルサレムに入場しました。イエルサレムに入場したそのイエス様がイエルサレムではなくて、イエルサレム、娘イエルサレムと書されている私と皆さんに入場してくださったのです。アメン。
イエス様がもうすでに十字架の上にかかってくださいました。これは皆さん救うためです。けれどもこのイエス様と一つにならないことには、そのイエス様の十字架の恩恵には預かれないんですね。ここにね、婚姻届があります。十字架が婚姻届だということは先ほど甲斐先生が言いましたね。そうです、イエス様は十字架の上に釘付けられて、皆さんの全借金をもう私が支払った、あなたが私と一つに婚姻契約に入るならば、その借金無効化の恩恵はあなたに預かることができる。それ罪の借金、悪魔サタンという敵に対する、ね、勝利、これを全部この十字架、この、ね、皆さんの側がもし署名するならば、その恩恵に皆さんも預かれるということを、そのはっきり歴史として見える形で示してくださったのがあの十字架なんです。イエス様が十字架の上でこんなにもあなたのために捧げた、本当にその中には苦しみがあった、悲しみがあった、叫びがあった、愛が本当に激しい愛、本当にこの愛は大水も流すことはできないほどの愛と、ね、学科書に書いてあります。このイエス様に嫁ぐために私たちも告白するべきなんです、ね、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。
アーメン。
アーメン。イエス様、あの十字架の木の上で生みの苦しみをしてくださったゆえに、私たちそのイエス様と一つになるために、皆さん自身が信仰を持ってイエス様信じます。そうです、まずこの契約関係に入るために必要なことは信じること、そして二つ目は捧げることです。アブラハムの話を最近しておりますけれども、アブラハムは何故に義と認められたか、ね、信じたからですね。そうです、信じるというのは、ね、トゥーバインド、ね、 すなわち結びつけられるということと、もう一つ to unite、ね、要するに連合するの、ね、二つが元々の意味でした。信じる、信仰というものは、ね、to unite、 to bind、ね、ですからこれ結婚と同じですね。
本当に結婚と同じなんですよ。二人が一つになる、連合するんですね。普通の連合じゃなくて、二人が一つになって一体化された連合、これ以上強い連合はないんですよ。連合体はないんですね。二人が結婚することによって連合体になる、これ以上のね連合はない。このイエス様と連合体になったのは、これはですね、誰も切り離すことができないんですよ。切り離すことができないんですよ。イエス様が私たちと一体になった時に、この一体になったことを誰も裂くことができない。これが奥義なんですよ。そしてもう一つね、この束ねるということなんですけれど、一番わかりやすく言うと、ほら私の髪の毛、ね、束ねているから髪の毛の一本一本が全部こう一束になってるんです。さまざまなこと、さまざまな価値観、さまざまな考え方、さまざまなやり方、そのすべてをイエス・キリストにあって束ねられて、そしてこの束ねられた状態で生きること、このバンドしたこの状態が私たちは必要なんですね。私してるのかな、皆さん思うでしょ。皆さんやってるんですよ。どういうことかって言ったらね、昔だったらもうさっさと遊びに行っちゃう、行かないということでイエス様と束ねられてるんですよ。昔だったらね、言っちゃう、腹だったら言わないということで束ねられてるんですよ。昔だったらやっちゃう、でもよりつまらしくなっていくとどうなるか、やらないということで束ねられてるんです。なんで昔だったらという時は一人だったんですね。結婚されてない状態ということなんだけど、イエス様と結婚してからはね、イエス様のしきだり、イエス様の縄張りで、イエス様のしきだりで生きるものになっているので、昔イエス様と結婚していない一人だった自分、その時に勝手にできたその全てのこと、それがイエス・キリストを信じてからイエス様と一つにバンドされているので、できなくなることがたくさんあるんですね。皆さんできなくなったことたくさんあるでしょ。それが皆さんが今イエス様とバンドされている証拠なんですよ。そのイエス様とバンドされているこの証拠がいつ完成するかって言ったらね、天国に行った時に完璧にこれは完成するんですね。イエス様は私たちのもう本当に最も責任を取ってくださる夫になるために、私たちに連合してくださいました。そして私たちとバンドしてくださいました。束ねてくださったんですよ。それで今私たちがいるんですね。イエス様はその連合してくださるために、バンドしてくださるために、メローバの子に乗って、私たちという娘エルサレムと称されている私たち一人一人に向かって入ってきてくださった日が主の主日、今日なんですよ。皆さんエルサレムじゃないんですよ。あの時エルサレムに入られた、それからはエルサレム、あのエルサレムではなく娘エルサレムと称されている私たちに主は入ってくださる。それが今日の主の主日です。この主の主日に イエス様は私たちのところに来てくださいました。イエス様の残されたその全ての情熱、それをこの主の終日から十字架の上で父よ彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。全部水葡萄酒を飲み干した後、イエス様が言ったのが全部完成したって言ったんですね。そして自分の魂を父に委ねて、そして私たちに対する全ての責任を取ってくださって、イエス様のその情熱は終わって、そして残されたイエス様の情熱は何かって言ったら、私たちを婚礼に招く、そして天国において私たちと婚礼に預かる、その情熱が今残されていて、その婚礼に預かるようにと私たちを一生懸命一生懸命励ましている、それがイエス様です。
この天の婚礼、イエス様にやがて嫁ぐべきこの婚礼に預かるために、今この地上で生かされています。もろもろ、ね、不都合が起きたり、また、ね、不便が起きたりします、ね、けどこの地上において、本当にこのイエス様へ嫁ぐ日を仰ぎ見て、そしてこの地上においてイエス様に捧げ続けていくならば、その婚礼に入ることができるんです。結婚の契約の中に入った、結婚は互いに捧げ合うことなんですけど、しかしただ、一方が捧げ続けて、もう伴侶のために捧げ、子供のために捧げ、また一家のために、捧げているけど、伴侶の側がもう何もそういったことはしないで、ただ自分好き勝手なことをしていると、その家庭やがて壊れてしまいますね。イエス様とのこの婚礼においてもそうです。私たちの方にイエス様はもうすでに命を捧げてくださいました。私たちの側は何を捧げるべきか、本当に皆さんの側も本当に自分の生涯をイエス様伴侶のために、またこれから築き上げていく新しい家庭、すなわち神の国のために、そして子供たち、皆さんが霊的に伝道して宣教していけば、産めよ増えよ、霊的な子供たちがどんどん増えていきます。その子供たちのために、皆さんの生涯、この人生を捧げるというのがクリスチャンライフ、皆さんの、この弟子としてのライフ、この地上における、人生歩みなんです。
アブラハムが本土親戚父の家を離れて、そしてイエス様が行った縄張りに到着しました。そしてイエス様のしきたりで行きました。そこで豊かに祝福された後、神様はアブラハムに最終的にまだもう一つのミッションを与えたんですね。一番最初にアブラハムに与えたそのミッションというのは、本土親戚父の家を離れて私があなたに命じたところに行って住みなさいって言ったんですね。でそこに行って住みました。住んであらゆる祝福に預かりました。その後イサクが与えられた時、神様は今度ね、イサクを捧げなさいって言ったんですね。だから私たち自身が本当にイエス様にあって、全部与えられます、与えられるんだけど、最終的にね、私たち自身がイエス様とのこの契約において与えられているものの中から一番大切なものを主が要求するときに捧げなければならない、このミッションが残っているんですね。ある人にとってはそれは財産かもしれない。ある人にとってはそれはね、名誉かもしれない。ある人にとっては何々かもしれない。主は私たちが手放し難いものを捧げなさいということを私たちにある時に要求するね、ことになりますけれど、皆さん心配しないでください。どういうことがわかりますか？アブラハムがですね、イシュマエルを足しなさいって言った時には、躊躇して悩んで大変だったんですよ。そしたら神様が現れて、いや大丈夫だよ、私が保証するから足してって言ったので足したんですね。次イサクを捧げなさいって言った時には、アブラハムは妻に相談もしないで朝早くって言ったんですよ。 どういうことかって言ったらね、神様が私たちに何かを要求するときというのは、私たちはそれを差し出す、捧げ尽くす信仰があるときなんですよ。どういうことか、主は私たちをね、サタンのように試みることはしない。主が私たちをサタンのように試みに合わすことはしないんですよ。私たちに何かを捧げなさいって言った時には、その何かを捧げるに十分な信仰、それが育った後に信頼とともに捧げ尽くすことができるようになっているんですね。だから、ああイサクのように私にも、あアブラムのように私にもイサクのような一番大事なものを捧げなさいって言ったら、どうしようって心配しなくていいんですよ。アブラムを見るとアブラムは心配しなかった、ね、そのような信仰がある時に主はそれを私たちに要求する。なんで要求したんでしょうか。卒業させるためなんですよ。神様こう言いましたよね。アブラムがイサクを躊躇せずに捧げた時、ね、アブラハム、アブラハムって焦って2回も呼ぶんです、ね、その子に手を出してはならない。私は分かったよ、あなたが一人子も惜しまずに、ね、捧げ尽くすほどの信仰があることを。イサクを捧げるということによってアブラハムは何が証明されたかって言ったらね、アブラハムのその心の内、そのアブラハムの心の内はもうすでに何でも主が要求したらはいという心の内であることを主が知っていたんですよね。でも人間にはたまに心裏腹ということがあるんですね。だから本当に心でそう思っていることなんだけど、現実問題そうした時に捧げられるかどうか、その確認をですね、アブラハムは十分捧げられることができる信仰に育った後に主が教えてくださったんですよ。アブラハムを通して、あんたたちに何かを私がね要求するときは無理な要求はしないよって、喜んで差し出す、捧げ尽くすことができることを私はあなたに要求する。そしてあなたはそのことによってまださらなるこのアップ、ね、アップしたこう高められたその信仰の地位に入ることができるんですね。アブラハムはあのモリア山においてイサクを捧げることによって、その時に初めて信仰の先祖として確約がされたんですよ。その時もしアブラハムがイサクを捧げることに躊躇したりなんかしていたんだったら、信仰の先祖としてあんなにありありと聖書に貫くことはできない。彼が信仰の先祖として聖書のどこを見ても、彼が失敗したこともあるのに、失敗したことはもう主は去っておきして、彼が信仰の先祖になるにふさわしい行動をしたことだけを褒めたたえて、新約においても褒めたたえられて、そしてそのモリアさんのその出来事によってアブラハムは 100% 私たち信じる者の信仰の先祖になれた。だからモリアさんの知見は何で起きた、アブラハムを信仰の先祖にするために主が催した素晴らしい催しであったんですよ。試みるところじゃなかった。私たちにもあることをミッションとして与える時があります。でも主はそれを貫く信仰を十分に与えた上でそのミッションを与える方であることを信じて、そして本当に主が与えたもんそのミッションにアーメンして、アブラハムに続く祝福に預かりますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
アブラハムの子孫、本当にイスラエル民族特別ですね。世の中によって特別扱いです。なぜなら 捧げられた者たちだからです。皆さんもイエス様に捧げるならば、皆さんもイエス様と、ね、一つ家庭となり、ね、一つ肉体となり、一つ霊となって、主と、ね、一つ、皆さんはこの地上によって特別なものになるんです。そして皆さんはこの世のものではなく、神の所有とされた民になっていくんです。ちょうどイサクが捧げられたゆえに、イサクから生まれる者たちがみんな、ね、本当に特別、神様特別待遇を受けたように、皆さん自身も本当にこのイエス様に自分を、ね、妻として、イエス様を夫として自分を捧げるならば、皆さんもその特別待遇の中に入っていきます。パッションウィークです。イエス様は皆さんにこの結婚の契約関係の中に入りなさいということで、まずイエス様側が捧げられました。情熱を、命を、愛を捧げられました。
アーメン。
それに私たちも答えましょう。
アーメン。
皆さん自身が本当にこのこれから始まる週の中において、このイエス様を覚えて歩んでいくならば、皆さんもその祝福の実態を受け取ることができて、できるようになっていきます。どうか皆さんそれぞれが本当にこの十字架の主イエス様と一体となって、そして本当にこの天において地において一切の権威が与えられた、その権威を皆さんも代理行使して、この地上をますます神の子たちを埋めを振りを地に道をしていく、この地上をますます神の国化していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さんそれぞれが祈っていきましょう。皆さんが主の御名を呼び求めるならば、主は答えてくださる。この信仰に立って、今皆さん自身が与えられた御言葉を思いつつ、それぞれ主の御名を呼んでいきたいと思います。
愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日このファッションウィークに、あなたはイエス・キリストにまつわる私たち一人一人を明かししてくださったことを感謝いたします。私たちはイエス・キリストにあって選ばれたイエス様の弟子であり、イエス様の御言葉を明かす証人であり、イエス様の命令に従順してそれを成し遂げるしもべであり、まだイエス様の友であり、神の子であり、イエス様の花嫁であることを感謝いたします。主よ、このようなもろもろを私たちが受け取ることができますように、私たちの信仰の先祖アブラハムをあなたは選んでくださり、アブラハムの時から主よ、私たち一人一人は聞いた言葉を信頼するか信頼しないかという自己意志の意思決定によって、主よ、信仰に生きるものと生きないもので分かれました。幸いなことに私たちに信仰の先祖アブラハムに続く信仰、イエス・キリストにあって与えられて、そしてアブラハムのように私たちも自分の縄張りを離れて、そして自分のしきたりを離れて、イエス様が命じられたこの信仰と希望と愛というこの新しい縄張りにおいて、主よ、イエス様が私たちに守りなさいと与えてくださった聖書の御言葉10回、そのもろもろに本当に合うもの、そして守るものとして作り変えられつつ、主の皆を褒めたたえることができますように、私たちをあなたが選んでくださったことを感謝いたします。
イエス・キリストにあって、今日私たちはイエス・キリストが私たちと婚姻どろけを出してくださるために、十字架の上で最後の挑熱を全部成し遂げてくださり、イエス様の十字架の身元において、イエス様のなされたその全ての技を信じる信仰を告白し、妻として神と人の前でやってきた騒々を、罪の数々を夫であるイエス・キリストに責任取ってもらって、そして罪許されて聖徒として神の子供としてイエス様の花嫁として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。娘エルサレムと呼ばれて、時代を超えてあなたは私たち一人一人を訪れてきてくださり、私たちのためにあなたはまだまだ続くようにおいても、あなた自身のファッション、あの情熱を全部私たちに与えてくださることを感謝いたします。ファッションウィーク、今日この素晴らしいメッセージに預かり、私たちはあなたの美名を褒めたたえます。花嫁としてあなたと連合できますように、花嫁としてあなたとバンドできますように、連合してバンドされて束ねられて、御言葉と信仰と希望と愛を歩むことができますように、主が私たちを今日素晴らしい御言葉で祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
アーメン。では賛美の87番を賛美いたします。その後に捧げ物の感謝の祈りをいたします。 感謝のお祈りをいたします。イエス様、本当にこの地上における歩みや思い、また時に苦しい歩みがありますが、しかしイエス様、あなたが彼らを担い、彼らを守り、彼らと一緒にその世の旅路を、この地上における日々を共に歩んでくださる主であられることを覚えて感謝いたします。一人一人を救うために、この地上から罪からサタンから死から救うために、あなたがあの十字架の上で憎しみを受けられ、そのありとあらゆる情熱パッションを捧げ、その究極的な愛、熱い激しい愛を持って一人一人に望んでくださったことを感謝いたします。
アメン。
我らは今週本当にそのあなたを覚え、歩ませてくださすように、道を歩く時も、また家にいる時も、起きる時も、休む時も、仕事中も、また家に休んでいる時においても、本当にあなたにある歩み、その十字架にあがなわれた歩みをするために、一人一人が本当にこの十字架の見苦しみを受けられたイエス様を覚えて、今週歩んでいくことができますように、どうか助け、そして次週主日イースター復活祭を本当に喜びを持って祝う私たちでありますように、どうか一人一人この1週間のものをあなたが導いてください。ビジネスにおいても、仕事においても、学校の学びにおいても、また家における命の営みにおいても、どうかあなたがその祝福を豊かに注ぎ、その十字架の上で流された血潮の印をいただいて、世の災い、またあらゆる滅びは過ぎ越す、そのような一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。一人一人が本当に勝利者でありますように、悪魔サタンに勝利し、ぶんどるぶんどる者でありますように、地上において高いところを歩む一人一人であり、また地上において権威において高きものでありますように、経済においてリッチなものでありますように、また力において健やかさにおいて、健康において健やかなものでありますように、子供たちを埋めよ、増えよ、地道をし、そして彼らに本当にイエス様にある御言葉教育をして、神の子供たちをどんどん増やしていく一人一人でありますように、そのために豊かに用いられる一人一人でありますように、また誘惑にとらわれている人を、また病のうちにある人を、あなたが癒し、救い、守り、そして本当に共に喜びの礼拝が捧げられますように、あなたが導いてください。このお祈りを我々の愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷をいたします。
なたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それぞれの祈りを主に捧げる時をしばし持ちましょう。